こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は私の自主企画、教えてスタイフプロの人、今回は30回目の配信をお届けしたいと思います。この教えてスタイフプロの人は、プロアマチュア問わずその道に精通されていらっしゃる方をプロの人として、私が私の番組にお呼び立てして、スタイフのこと、そしてその道のことをいろいろ聞いていっちゃおうという自主企画になっております。今回のゲストさんは、ジョイのエンジョイママラジオ、みほえみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、プロアマ問わずゲストさんをお招きする番組なんですけど、もうね、はい、プロ中のプロということで、はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではですね、みほえみ先生の自己紹介そして番組のご紹介をお願いいたします。
はい、お願いします。脳外科医で二人の子育て中のみほえみと申します。
はい、
スタイフの番組はジョイのエンジョイママラジオということで、
はい、
まあ、ジョイとつけてはいますけれども、
はい、
ジョイというよりかは私の日々の垂れ流しというような形でお話をさせていただいております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、みほえみさんといえばなんて言ったって多才。
いやいや、
本当にもうだって、ジョイさんで脳外科医さんっていうのが本当に少ないというご配信をね伺って、確かにというふうに思ったんですけれども、まあ、それはね、またあのみほえみさんのチャンネルぜひ聞いていただきたいと思うんですが、少ないですよね。
はい、そうですね、だいたい医師の 30% から 40% が女性で、脳外科医は 10% ぐらいが女性というふうには言われています。
いや、もうそんなね、まあそこはちょっとね、皆さんそこを深掘りせよと思われたと思うんですけど、今ね、うん、そこはおいおいゆっくり聞いてきますので、はい、でね、それだけじゃなくね、お二人の小さなお子さんを育てられるワーママさんでもある、
ね、はい、
はい、さらにですね、なんとみほえみさんはですね、イラストも描かれたりされてるんですよね。はい、なんてもう天は二物を与えずどころの騒ぎじゃない、なんてマルチなんだろうとね、私はいつも、もう不器用、もう私こそね、自分不器用なんで、本当に犬のこと以外全部ポンコツというふうにね、旦那に言われておりますので、なんてうまいこと言うんだこの人はと思いましたけど、はいね、もう本当にマルチタスク、マルチスペシャリストでございますので、今回はね、そんなみほえみさんの謎に迫りつつというところなんですけれども、はい、まだですね、スタンド FM を始められて、はい、みほえみさんどのぐらいになられましたか？
もうすぐ3年？
あ、もうすぐ3年。なるほど。
かもしれません。
あ、そうなんですね。このスタンド FM を、はい、始められたきっかけっていうのは何だったんですか？はい、
ロサンゼルスに実は2020年だったかな、
はいはい、
2020年の年始に、引っ越しをしまして、約2年弱ほどロサンゼルスで暮らしていたんですけれども、ちょうどその時2人目の育休中だったっていうこととか、はい、コロナ禍だったということで、結構いろんなことを調べてもなかなかこう特殊な状況すぎて何も出てこないというような日々で、で、まあ、であれば、まあ、自分が調べたことを誰かの役に立ってもらおうと思って、まあ、ブログを始めつつ、それを宣伝する媒体として音声配信というものを知って、はい、スタンド FM に出会ったっていう感じですね。
あ、なるほど。じゃあブログが初めだったんですね。
そうなんです、実は。
あ、そうだったんですか。
はい、
ちょうどね、2020年といえば、
はい、
あれですよね、あいつが世界を、
そうなんです、
混乱のどん底に陥れてた時期ですよね。
そうなんです本当に混乱も混乱で
2020年の確か日本は3月 だったかな、あの2月にコロナが上陸しちゃった感じだったんですけど、はいはいはい、2020年の
そうですね、
そうですよね、
はい、
1月から行かれてたんですよね。
そうですね、なんかもうその辺の記憶が年度がずれてるような気もしてきたんですけど、
2019年でしたっけ20年でしたっけ2019年かな、
2019年かもしれないですね。
2019年か。
上陸してきて、そして、うん、アメリカの方にも広がって、
はいはいはいはい、で
本来はその前年に夫が飛び立つ予定だった、うん、あ、間違えました。合ってます、合ってます。夫はちょっと先に行ってたので、
はいはいはい、
2019年に行こうと思ったら、うんうん、飛行機が本当に2日前に飛ばなくなっちゃったんですよ。
おう、
予約していたのに
飛行機飛びません
。そうなんですよね。で、え、家もない、職もないみたいな
嘘
家も解約して、
そうですよね、
もう辞めてる状況で、うんうんうん、え、ここから半年どころかいつ行けるのみたいになって、うん、で、まあ結局もろもろありまして、なんとか行くことができたんですが、
はいはいはい、
で、私たちが行ったのが2020年の1月で、うん、ちょうどその時がカリフォルニア州が世界で一番流行ってて、うん、あと死者も一番多いって言われてた時期で
その時期によく行く決断をされましたよね。まあ、
ね、まあ、飛行機はガラッガラですごい楽でしたけど、
逆に、ね、逆に快適ですよね
はい、もう子連れにはありがたい環境でございました。
そうだったんだ、うんうん、なるほど。だからこそ余計にあれですよね、その当時はあの、はい、コロナ禍でなかなか自由に身動きができなかったり、人とこうコミュニケーションができないから音声配信を始めたっていう方も多かったですよね。
はい、その通りでございまして、うん、もうアメリカで、あの、多分ね、日本よりはいろんなところに行けたんですよ、
う
ん、
あ、そうですか。
もう流行ってはいるものの、うん、特にそんなに制限があるわけでもなくって、まあ、だからこそ流行ってたんでしょうけれど、うんうん、
なるほど、
はい、まあ、そういう違いもあって、うん、まあ、そういうのも配信できたら面白いかなっていうのがあってやってたところはありますね、
うんうん、そうだったんですね。なるほど。じゃあ当時はその配信スタイルとしては今とはちょっと違ってた感じですか、はい、始められた当初は。
そうですね、当時は、うん、まあ、どっちかというとロサンゼルス生活ってこんなんだよとか、
うんうん、
あ、ロサンゼルスのコロナの状況とか、
うんうんうん、
まあ、そういうどっちかというとロサンゼルス話をメインにしてたかなと思います、
うんうん、そうですね。私もあの一番最初に配信をあの伺ったのがまだロサンゼルスにいらっしゃる頃だったかなと思うんですね、
はい、
うんうんうん、なるほど。そして、日本に帰られてからもう1年以上ということでおっしゃっていたと思うんですけども、
はい、
はい、帰られてからはもちろんまた配信のスタイルというのは変わられたと思うんですけれども、どんなふうに、
そうですね、うん、
変わっていきました。
どっちかっていう と、医師っていうよりかはワーママっていう方に重きを置いて、で、まあ、子育てのこととか、あとは英語のこととか、まあ、やはりあの私はママなんですが、
はい、
どっちかというとですね、こう仕事育児があってすごく下の方に家事があるので
一緒
そのあたりをちょっと配信しております。
おかしいな、なんか本当あのマルチタスクなのにこれだけ能力値が高いのに家事ができないっていうのをあの確かあのつい最近のねあの、はい、配信でもおっしゃってて、それを冷静にね、どうして私は家事ができないのかっていうのを冷静に分析されてるあたりがもうらしいなと思いながら
冷静に言い訳をする。
いやいや、あのあんなになんだろう、冷静に言い訳をされたらもうグーの音も出ないですよね、誰もね
納得させようと。
素敵です。そうなんですよ、そのみほえみさんの配信はですね、私は 構いろんなやっぱりバラエティに富んでるところが魅力だなというふうに思うんですけれども、
ありがとうございます。
はい、それこそ脳外科のねお話、そしてその脳外科、はい、脳外科ってそのあんまり行くところじゃないと思うんですよね。
そうですよね。
小児科とか耳鼻科とか、うんうん、その眼科とかよりもちょっと脳外科行ってくるわって人あんまりいないじゃないですか。
ちょっくら脳外科へ。
ちょっとそうそうそう、ちょっと頭痛いから脳外科行ってくるわって人あんまりいないと思うので、うんうん、なんかこう結構未知のベールに包まれてるところだなって思うんですよね。
なるほど。
はい。それで私はですね、私のね母が昔くも膜下をやったことがあったので、はい、その時に脳外科の先生にすごくお世話になったんですよね、うん、
はい、
で手術なんかももちろんしたり、その前後の経過を見ていたりとかっていうのもあったので、はい、なんとなく予測はつくんですけれども、
はい、
それでもやっぱりこう人生で一度も脳外科にお世話になったことがないっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですよね。
なるほど、うん、確かに。
だからこそ私が最初みほゆみさんのこの配信ですねに興味を持ったのは、はい、やっぱりそこが一番スタートだったんですけれども、はい、いろいろ聞いていくうちにやっぱりみほゆみさん自身がその、はい、ワーママさんであり、当時はね最初伺った時はその海外在住で、はい、海外での子育ての様子だったりとか、はい、うん、で日本に帰られてからはそのお忙しい合間を縫って家事と育児とそしてお仕事の両立みたいなことだったりとか、あとはそのイラストを描かれて、ご依頼者の方のこの人生をイラストにするみたいなことをされてましたよね。
はい、裏あれこ
そうそうそうそう、はい、あれもなんかすごいすごいなっていうふうに思いましたし、もう本当に多岐にわたっているんですけれども、そんなみほゆみさんがですねこの音声配信を通して、私はこういうことを伝えたくて音声配信をやってるよっていうのがあればぜひお伺いしたいなと思うんですが。
最初は本当にもうブログの宣伝用っていう感じで思っていたんです、正直なところを言いますと。でもやればやるほどハマっていってしまって、
はい、はいはいはい、
今はやっぱりこうワーママって忙しいじゃないですか。
はい、忙しいですよね。
結構耳だけは開いてるよっていう時ってないですか。
ありますあります。もう本当に私なんてもう家事が苦痛でしかないので、
はい、
もう私もです。いかに頭だけトリップするかっていうことを考えてますので、もう音声配信はねもう格好のそういった方法ですよね、う
ん、はい。なので、まあ、そういった方とかに、うん、こうくすりと笑ってもらえたりとか、
うん、
まあ、家事サボろうぜみたいなところとかそういうのをお伝えできたらいいなと今思っています。
なるほどね。そうだからなんだっけ、食材とかの宅配サービス、
はいはい、
そうそう、あれもいろんなものを検証して配信されてたじゃないですか。
はい、今もまだ続いております。
今もまだ模索中でいらっしゃるんですか。
はい、はい、そうなんです。いかに楽に、いかに安く、いかに負担を、
うん、その辺もねすごい探求心がすごいなと思いながらお伺いしてたんですけど、
その時間があれば作れるだろうという声が聞こえないことにしておき
ます。いやいやいや、わかりますよ、非常によくわかります。私もなるほどね。じゃあその薬とその忙しい日常にそのちょっとしたユーモアをっていうところがみほゆみさんの中の狙いの一つでもあるんですね。
そうですね、まあ、もしそう思っていただける方がいたら嬉しいなとは思います。
いや、こと私に関してはバッチリハマってますね、はい、
ありがとうございます。
で、あと妹さんとのねポッドキャストのジョイピチ、はい、もう私大好きで、はい、大ファンで、
はい、ありがとうございます。なかなか最近予定が合わなくて、
ね、そうですよね、まあ、お二人とも忙しいと思いますし、またね、みほゆみさんがね日本に帰られてから勤務形態がまたちょっと変わったりとかされていたので、
はい、
いやお忙しいんだろうなと思いながら気長にお待ちしておりますので、
はい、ありがとうございます。
お母様のお話とかも大好きなので、ね、はい、そうなんですね。で、今のような、ね、いろいろ 手を変え品を変えながら配信スタイルに、
はい、
なっていく過程でやっぱり忙しいと思うんですけれども、
はい、
割と毎日更新されてるじゃないですか。
あ、でも今はですね、うん、ちょっとやっぱり毎日は厳しいなっていうことで週4にしました、は
い
は
い、いや十分ですよね、週4十分だと思います、はい、そのモチベーションはどこからやってくるんですか。
あ、なんかね、私、うんうん、あまりそういうのにモチベーションを感じないんです。
はいはいはいはい。
なんかこうやりたいことが本当にたくさんあるタイプなので、うん、
はい、
もう常に何かをしてたいっていう欲求がありまして、
うんうん、
なのでモチベーションっていうか、まあ、始めると、
うん、
で楽しくなるともう習慣なんですかね、なんかこう、
あ、なるほどね、
やらなきゃみたいな、
うん、
そういうモチベーションはあんまりなくて、うん、なんか、あ、撮るタイミングができたらこれを喋るぞ、これを喋るぞって常にこう思ってるみたいな。
あ、なるほど、すごいわかる。なんかあれですよね、うん、毎日やらなきゃじゃなくて、
はい、
こう何か日常に起きることとかが、
はい、
あ、これネタにしてやろうみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。
逆にこれをいつ喋ってやろうみたいな。
そうなんですよ。
感じかな。うん。
そうです。なんかこう特に多分役立つ放送をしなきゃっていうような、
うん、
こうモチベーションじゃないので、
うんうんうん、
なんか本当に喋りたいことを喋ってるだけなので、
はいはい、
続けてられるし、しかもそれを。うんうんうん、まあ、やっぱりこう何人かの人は色濃く来て聞いていただけているので、
はい、
なんかこうそれもやっぱり楽しくなる要素かなって思います。
もうあれですね、ホリックですね、スタイフホリック。
そうですね、そうですね、本当に。
いやー、そうか、そこまで行くとやっぱり逆にやめ時がわからないというかね。
そうなんですよ、そうなんですよって、
ね、うん、すごいわかります。私もなんか私もつい最近どなたかに言われたんですよ、なおちゃん先生はなんか子育てもして授業もして、
うんうんうん、そうですよ、なおちゃん先生もめちゃくちゃ忙しいはずなのに、
なんか毎日配信もしてすごいですねって言われたんですけど、私毎日配信してないよって思ったんですけど、なんか履歴見ると大体毎日やってるんですよね。あれおかしいなと思って、なんかね、逆に毎日やらないって掲げてたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
毎日やると毎日やらなきゃって思っちゃうのが嫌だなと思ってたから、だから毎日この時間に必ずやるっていう縛りはしないっていうことを逆にスタイフに私は自分自身に設けてるんですけど、
はい、
なんか気がついたらほぼ毎日になってる感じがあるので、逆に今日はやらないって決める方がちょっと難しかったりとかね。
なるほど、
してくるんじゃないですかね。もうホリックですね、これもね。
そうですね、うん、
きっと3年目とか3年越しとかの人はそういう方が多いんじゃないかなって思ってくるんだけど。
なるほど、ね、きっとそうですよね、はい、なんか続いてる人はきっとそうでしょう ね、
そんな感じがありますね。なるほど、はい、私はもうみほゆみさんのね発信に日々おおと思ったりクスッとしたりさせていただいております。はい、今後もね続けてぜひいただきたいなと思うんですけれども、はい、はい、ここからはですね、いよいよね、お待たせしましたということで、脳外科医そしてワーママとしてのみほゆみさんに迫っていこうと思います。はい、よろしくお願いしますね。さっきもお話冒頭の方でした、脳外科医さんね、
はい、
脳外科で獣医さんっていうこの2つの認知要素がもうね、重なってるみほゆみさんもそれだけで美味しい要素がたくさんだと思うんですけれども。ね、音声配信の世界でそれだけで美味しいんじゃないかっていうね、ふうに思うんですが、どうしてこの脳外科医という職業を選ばれたんですか？
脳の機能って面白い。
なるほど。
ということと、
うん、
細かい作業が好き。
細かい作業が好き。はいはい。
というのを掛け合わせた結果、脳外科じゃねって思ったっていうのがきっかけなんですが。
なるほど。
最初はね、実は AI 技術にすごく興味があって、工学部に行きたいなと思ってたんです。
そうなんだ。うんうんうん。
ただ、まあやっぱり AI って人間の脳をこう超える超えないみたいな。
うんうんうんうん。ありますね。
で、脳ってすごくないってなって、そういう発想に至りました。
なんかほら、それこそ脳は面白いなっていうのでも、例えば脳科学の方を研究するとかもあるじゃないですか。
はいはい、私も、当時の私にそう言いたいです。おそらく、私が興味があったのは脳科学でした。
やってみてわかった。
はい。
なるほど。そこはやっぱり大きな違いがあるんですか、脳科学と、脳外科っていうのは。
そうですね。まあ、脳科学にこうどんな学問かっていうのがしっかり分かってるわけじゃないんですけど、
はい、
でもやっぱりテレビとかでよく言うような脳科学っていうのと、やっぱり脳外科の脳の機能っていうのは結構違うところがあって、
なるほど、
やっぱり脳科学っていうのは心理学とかとかもやっぱり絡んでくるような、
はい、
ものかなっていうのもありますし、単純にやっぱりこう神経の構造であるとかっていうのとはちょっと違うものだと思うので、なのでやっぱり違うものではあるかなと思います。
なるほどね。それで、いろんなもちろん道があると思うんですね。医学部6年間の中で、一番最初は皆さんやっぱり一般教養というかそこから入るわけですよね。で、分野が細分化されていくっていう流れだと思うんですけれども、どのあたりからみふみさんはその脳に興味を持って脳外科の方に進もうというふうに決められたんですか？
もう入学時点で脳外科がいいと思って、その18歳の時に工学部じゃなくて医学部だなって思った時点で、私の頭の中では本来は脳科学だったんですけど、脳と細かい作業好きイコール脳外科っていう本当に単純め、もう単純なもう超短絡思考でよし医学部に行こうってなってしまってっていう感じだったので、私はもう医学部に入る時に脳外科に興味があるって言って医学部に行ったんです。
じゃあ脳外科医になりたいというか脳の方に進みたいがあって、でじゃあ医学部だなっていう感じなんですね。
そうです、そうです。
なるほど。そこまでもう高校を卒業する時点でね、そこまで決まってる人って結構珍しいんじゃないかなと思いますね。
本当に当時の自分に言いたい。早まるなと。
いやいやいやいや、早まってくださった結果ね、今こうして講演をいただいているかもしれないので、ありがとうございます。18歳のみほみさん、ありがとうございます。ということでね。はい。なるほど、そういう経過があったんですね。で、その、なんだろう。結局、こう、脳外の方に進むというのは、何年生ぐらいでその分野っていうのは決まっていくんですか？
医師になって、研修医の時にいろんな顔を回るんです。私の時代はになるんですけど、医師の3年目で、何かに進むというのをはっきり決めます。
じゃあ学生の時は決めないんですね。
はい、決めないんです。
なるほど。そうか、6年間通って、卒業して国家医師国家試験を受けて、
で研修医になります。
で3年目に何かに進むかっていうのが決まるってことですね。
そうです。
そうか、そうだ、私漫画で読んだ漫画で読んだって失礼な話ですね。失礼な話です。なんだっけな、あれ、コウノトリかななんかで、確かに
研修医
回ってきて、なんか産科に進むのか婦人科に進むのかみたいな、それとも小児科に行くのかみたいな、そんな話があった気がしますね。そうかそうか、そういう感じ で、その研修医の時に自分の興味のある科にいろいろ回るっていう感じなんですね。
そうですね。まあ、勉強も含めてなので、うんうんうん、いろんな科プラス、まあ、自分の興味のある科をちょっと重点的に回ったりしてっていう感じですね。
なるほど。それで脳外科に進むっていうことを決められたわけですね。
そうですね。最終的にそうしました。う
ん、なるほど。で、どうだったんですか。一番最初からやっぱり脳外科医としてお仕事を、はい、研修終わった後、研修してた病院に勤めるっていう感じだったんでしょうか。
はい、それもまた人によってバラバラで、はい、研修医が終わって別の病院で3年目から働くこともありますし、
はいはいはい、
そのままの場合もありますし、うんうん、いろいろなんです、そこも。
あ、なるほどね。うん、
はい、まあ、ただ私は、脳外科になるって決めて、まあ、そこから脳外科人生がスタートっていう感じでした。
うん、じゃあ、一番最初に勤められた病院っていうのは、日本だったんですよね、きっとね。
はい、そうです。日本の医師免許しか持っておりません。
そっか。で、日本の、病院で働くことになって、
はい、
で、あれですよね、女医さんが少ない業界だというふうに伺ったので、
はい、
何かそういったところで、
はい、
こうカルチャーショックというか、こうなんか思ってたものとギャップがあったりとかっていうのはしましたか？
特になんでしょうね、男性だから女性だからという面で仕事に何でしょう、こうできるできないっていうのはほぼほぼ、というかまあゼロで差はないです。
はいはい、なるほど。
ただ、まあやっぱり世代的に私たちの、あ、多分なおちゃん先生と私多分同世代だと思ってるんですけども、
はい、多分ですね。はい。
親世代になってくると、まあ親世代からちょっと親世代より少し若いぐらいの世代になってくると、はい、やっぱりこう意識として、女性は、まあ、下に見るというような感覚がもう染みついてしまっている方がいらっしゃいます。
は
い、
うん、
ですので、まあ、そういう発言とか、まあ、もろもろそういうことには会うこともあるし、特に患者さんもちょっとおじいちゃんおばあちゃんとかもねいらっしゃるので、まあ、特におじいちゃんが多かったですけど、まあ、女のくせにみたいなことを言われることはありましたけど、まあでもそれはどっちかというとこう個人的な性格というか考えっていう感じで、もう私は何の気もというか、この一切私の心には引っかからずスルーンとこう流して過ごしておりましたので、何もなかったですね。
なるほど。なんかそんな美穂美さん、ずっともう大学に入るときに私は脳外科で行くと決められてからね、今までずっと脳外科でお仕事をされていらっしゃるわけですけれども、
はい、
うん、まあ脳に興味がねもともとあったからっていうのもあると思うんですが、
はい、
ご自身のお仕事の中で脳外科医として一番これこだわってるよっていうことは何かございますか？そういうのがあるからこそ、多分いろんな周囲のそのごちゃごちゃっていうのはどうでもいいかなっていうふうに思えるのかなとも思ったんですが、
小さい頃じゃないや若い頃はあんまり意識してなかったんですけど、若い頃はやっぱり上手くなるとか、少しでもスキルを上げるとか、そういうことをすごく重要視していたように思います。ですが、今というか、まあ、ちょっと年月が経ってくると、脳外科の先生ってやっぱり職人的な人が多いんですよね。はい、いかにこう綺麗な手術をするかとか、いかにこうスマートでいるかっていうところを重点化する人が多くて、まあ、もちろんそれも大事だし、一番大事であるべきだと私も思うんですけども、まあ、差別化を図るとすれば、私は結構こう患者さんとよく話すとか、患者さんと何でしょうね、こう病気以外の面でも話をするっていうことは心がけてるかなっていうふうに思います。
なるほど。前にね、みほゆみさんの配信で、
はい、
私心に非常に印象に残っているものがあるんですけど、
はい、
その脳外科のイメージっていうと、そのブラックジャックみたいな感じでね、こうパーッと嫉妬して、はいはいはい、もうなんかシュパパパパーンとやって、
はい、
もう手術が花形みたいな、
はい、
っていうふうに思われてるけど、実はその患者さんとその後何年もお付き合いする、うん、お話を問診を通して、うん、お話をしていくっていう方が多かったりするよっていうようなお話をされてたと思うんですけど、
はい、
私も母がね、やっぱりくも膜下をやって、
はい、
今も言ってるのかな、もう20年近く、
はい、
月に1回とかですけど、
そうですね、はい、う
ん、その時の執刀医の先生とお話をしに行くんですよねでもう茶飲み友達みたいになってるとか母も言ってましたけどだから、あ、一回そうやって手術をしたら、それこそすごく長いスパンでお付き合いをしていくものなんだなっていうのを、うん、それ母だけじゃないんだなっていうふうに思ったんですよ、
は
い、
うん、
だからこそ、うん、その長いお付き合いをする、なんだろう、先生たちなんだよっていうことって結構ね、皆さん知らないと思うんですよね。
そうですよね、おそらく、うん、若手の先生も知らないです。
あ、そうなんですね、
うん、やっぱり若手の先生は勉強もね、うん、しないといけないですので、
うんうんうんうん、
とか、あとは手術が終わった後は上の先生が外来で見ることも多いので、
はい、
なので、かつ、まあ、医師って結構移動が多くて数年に一度違う病院に行ったりするので、
はい、
その後何年も一緒見ていくっていう、
うん、
そういう感覚はあんまりないと思いますね、若手の先生は特に。
そっかそっか。でも実際はみほみさんも今おっしゃられていただいたように、やっぱり手術をした後のその患者さんのその生活の質だったりが維持されているかどうかなどをそのお話しすることによってチェックするというかね、定期的に観察することも大切なお仕事の一つですよね。
そうですね、
そこにやっぱり力を入れられてるというのはすごく素晴らしいなと今改めてね伺って思ったんですけれども、そんなみほみさんがね、もう医師としてのキャリアがかなり長くいらっしゃると思うんですが、今までね、やっぱりいろんなことがあったと思うんですけれども、
はい、
どのような点でこう苦労されて、これは苦労したな、これは大変だったなっていうこと、まあ、話せる範囲で結構なんですけれども、あればぜひお聞かせ願いたいなと思います。
そうですね、個々の患者さんについてこういうところがっていうと、なかなかちょっと放送には載せられなくなるので、なので、まあ、どっちかというと働き方の面でのお話として言うと、まあ、若手の頃の、まあ、大変だったなと思うのは、やっぱり日々もちろん患者さんの、
はい、
ことで動くんですけど、日々、はい、勉強も自分の勉強としてもやるべきことがあるので、まあ、やっぱり若手の頃は本当にその自分の勉強かつ診療かつ、まあ、いわゆる雑用じゃないですけど作業みたいなものもあるんですよね。この病院特有のこれをしとかないといけないよみたいな、そういう、こう、診療とはちょっと違う場所での作業っていうのもありまして、で、まあ、そういうのをすべてこなすと、どうしても時間はね、すごくかかるので、まあ、そこはちょっと大変だったのかなと思いますが、まあ、今となっては、まあ、それはやるべきだったことかなとも思うので、まあ、誰もが通ると言いますか、
はい、
修行の日々だったなとは思います。
若い時はね、まあ、経験だったり、その要領だったりもね、
そうです、そうです、
分かんなかったりしますもんね。
そうなんですよ。そう、で、ね、これはもう業種に関わらず、もう必ず通る道かなっていう気もするので。
そうですね、なんかでも人年取ってみると、あの時のあの苦労があったからこそって思いますよね。なるほどね、
でもやっ 仮今一番苦労だなって思うのは、
うん、
あの先ほどは男女の差はないっていうふうには申し上げたんですけども、うんうんうん、じゃあどこ で差が出てくるかっていうと、
うん、
子供を持つと男女の差がもう歴然なんですよね。
いやーそこはね本当にどうしても生物学的なね、うんうん、差っていうのはありますからね、
はい、まあいわゆる妊娠中、
うん、
もしくはその後っていう、うん、すぐ後っていうのは、はい、生物的学的な差っていうのでいいと思うんですが、
うん、
まあもう産んで私何年か経つんですけど、はい、まあ、そこからですよね、
うんなかなか育てるっていうことがね、はい、ありますからね。
それはね、あの変な話、男性でも一緒のはずなんですが、
はい、
まあ現実そうはいかないっていうところが本当に、
うん、
本当にあって、
うんうん、
もうそれはね、あの日々。大変だな、悩んでいるなと思いながら生きています、今。
生きていますな。ねえ、お子さん差し支えなければ、今、おいくつでしたっけ、
はい、あ、3歳、5歳です。
あ、一番大変な時期。
そうなんですよね。まあ、まだなかなか手は離せないし。
う
ん、
そうですね。
確かに。で、小学校に上がるときも多分大変だなと今もうすでに思っていますし。
うん、そっか。そうですね。うんうん、なんか、やっぱり、この、いろいろね、世の中が、その男性も育児をするっていう方向に、はい、私たち、それこそね、先ほどおっしゃられてたように、私たちの親世代から比べたら、はい、もう、あの、それは当然、
うん、全然違いますよね、
全然違う風になっているし、うんうんうん、私たちの子供の世代もきっと変わってくるんだろうと思うんですけど、まだまだ我々の、はい、あの世代の、
はい、
多分中間で揺れ動いてる世代だと思うんですけど、
はい、はい、
ね、だからなんかこうまだまだ得てもそこは母親でしょっていうところが、
うんうんうん、
対外的に社会的に対外的にもあるし、あと、
う
んうん、私たち自身の私
は、本当にそう、
その呪縛というか、うん、私は母親なんだからっていうものっていうイメージがね、
はいはい、
やっぱり拭いされない世代であると思うんですよね。
はい、もうはい。
私もね、あの10歳と5歳の母なんで、はい。はい、で私は自営、まあ、一応自営業っていう形なので、はい、逆に言うと自営業だから、はい、こうなんだろう、フレキシブルに動けるところもあるんですけれども、うん、それでもやっぱりあの特に保育園の時よりも私は上の子が小学校に上がってより、
うん、
えそこをお父さんじゃでもよくねっていうところは結構ありますね。
なるほど勉強になります。
まあそれこそ保育園の呼び出しとかもそうですけど、
はい、本当、
あの呼び出
す話出したらやばい、
ね、終わらないですね、終わらないんで、ちょっとあのこれはまた次回の課題ということで、あの取っておきたいと思うんですけどね、やっぱりそこは苦労しますよね、ワーママとしてね、多分、あ、どうしたらいいんだろう、どれが一番ベストなんだろうってやってるうちに子供が大きくなっちゃったっていうパターンだろうなって私は思ってるんですけど。ねえ、そこが。
っていうか、その、まあ、やっぱり同世代の、あの、男性陣がいるわけで、
はい、
そして本当に同年代の子供がいるわけで。
うんうんうん、はいはい、そうですね。
どうしてこうも違うんだと思ってしまうところもあるし、
うん、
正直に言うと、
うんうんうん、
でも自分がそれを選んでる部分もあるんですよね、
うんうんうん、
子供の成長をやっぱり見てたいっていう気持ちもあって、うんうんうん、じゃあどうしてどっちかなんだと、
うん、そうなのそれ。
本当にね、あの思いながら生きてます。
思いながら生きてますね。我々ね、本当、はい、ハッシュタグ思いながら生きてますってつけたくなりましたもん。
本当
にね、本当そうですよね。うん、
はい。
まあ、そんな感じでね、
あれですね。
次行きましょう。次回のネタに、はい。はいね、もう語り出したらね、多分ね、あのこれライブとかでやったらね、めちゃくちゃあの私もっていう方多いと思うんで、ね、次回に撮っときましょう。
やりましょう。
ね、はい。じゃあですね、逆に今までやられてきてどのような点で喜びを感じることはありましたか？
喜びはもうやっぱり患者さんが、なんでしょうね、まあ良くなった、まあなかなかね、実は脳外科って良くなるってすっごく珍しいんですよ。
そうなんですよね。うん、
なのですごい難しいんですが、まあ患者さんたちが納得されて、お世話になりました、ありがとうございましたで笑顔で帰っていただくときとか、あとはまああのすごく自分のスキルとしてこれができるようになったっていう自分の自信というか実感というかっていうところが、私はすごくこの仕事の好きなところかなって思います。
なんかあのその脳外科に進むことを決意されたというところの一つに、細かい作業が好きだったっていうところもおっしゃってたじゃないですか。
はい、
はい、ということはその脳外科のお仕事というのはその細かい作業がやっぱり多いんですね。
やっぱり手術は顕微鏡を見ながら、まあ、1ミリの血管を縫うとかもするので、
1ミリの血管を縫う、なるほど。
なのでそれに楽しみという、まあ、この言い方いいかわからないですけどそれに対してまあやりたいとか、
うん、やりがいを感じるというかね、
うん、好きだと思えるかっていうのは、器用不器用とかじゃなくて、うん、好き嫌いっていうのは本当にあると思うので、まあ、そこは
なるほど、
好き、もう間違いなく好きというふうには思っておりました。
あ、ちょっと話しとれちゃうんですけど、その、はい、手術をされるじゃないですか。他の、はい、その外科さんでも手術は、はい、するじゃないですか。
はい、
その他のなんだろう、外科医、整形外科とか、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、そのいろんな手術の中でも脳外科の手術っていうのはその細かいんですか？
そうですね、うん、細かいと思います。その脳外科の一番大きい手術と他の科の小さい手術を比べたらわかんないですけど、まあ、一番小さい手術って比べると多分ものすごく小さいと思います。
なるほどね。その1ミリの血管っていうぐらいだしね。でやっぱりこう、はい、私たち の, あの本当にただの一般人の認識上の中でもその脳ってね、やっぱりこう、はい、あの分からないことが多
い
場所とも言われてるじゃないですか。
はい、
でね、その私たちは自分の持っている脳のポテンシャルを 30% ぐらいしか生かしきれないとか、ね、いろいろ言われるじゃないですか。
はい、
だからこそなんかちょっとした影響でなんか大ごとになってしまうことってやっぱりあるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
だからこそやっぱりこうすごく、うん、と細かい作業が必要 な,、
はい、
必要なのかなとも思うんですけど、やっぱりそういうものですか？
うん、やっぱりなんでしょうね、こう他のカット違うところっていうのが、うんうん、例えばお腹を触ればお腹が痛くなります、
うん、
でも頭を触ったら手が動かなくなりますっていう、うん、やっぱりこう触ってる部分以外に症状が出るっていうところがかなり他の外科とはちょっと違うところなのかなっていうふうには思いますね。
確かにそうですね。神経を、ね、神経というかその運動だったり、ね、いろんなものを司っている場所ですからね、ここをやっちゃったらここがダメになっちゃったで、はい、済まされないですよね、うん、確かにね、うん、なるほど、繊細な作業ですね、うん、私はちなみに針に糸を通すだけで家庭科の時間が終わってしまったという女なので、あの絶対無理ですね、
うん、でもね、好きかどうかなんですよ。それを1時間続けられるっていうのは、
うん、
もしかしたら向いてるかもしれない。
いや絶対向いてない細かい作業絶対向いてない。なる なるほど、なるほど。どうなんだろう。でも、もしかしたら、やってみたら違うのかもしれないですけど、そんなリスクを犯せないので、お任せします。なるほどね。今日はすごくね、今までね、疑問に思っていた、その業界のこともね、いろいろとお話を聞かせていただきまして、そしてね、やっぱり同年代、おそらく同年代でね、はい、近い年代の子どもたちを育てるワンマンとしての葛藤だったり、はい、ね、はい、そんなこともお話ができて、本当に貴重な機会を、時間をたくさんいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
そろそろ45分というね、お時間になってきたんですけれども、はいはい、何か今後の展望や告知などはございますか？
私のジョイのエンジョイママラジオの方で、はいはい、ちょっとメンバーシップにはなってしまうんですけれども、はい、今後少し脳外科関連の、まあ、医療の話を少し増やそうかなと思っているので、もし、まあなんか何々何って思っていただける方は、溜まってからで結構ですので、一気にね、聞けるぐらい溜まった時に、ちょっと聞いていただけるといいんじゃないかななんて思っております。
おー、すごいですね。そうだ、みほみさんはメンバーシップもされていらっしゃるんですもんね。
あ、はい。
なるほど、なるほど。それはぜひぜひ、脳外科とかね、医療の方にとても興味のある方はね、ぜひメンバーシップもご検討いただければと思います。そして、はい、スタッフ医療部という、ね、はいはい、部活をされていらっしゃいますよね。
はい。
はい。そちらの方は、
そうですね。うん、一応、立ち上げは私ということと、形にはなってるんですけれども、はいはいはい、特に制限はなくて、はい、ハッシュタグスタイフ医療部というふうにハッシュタグをつけていただいて、まあ、医療者の方もしくは医療のことを発信している会とかに、はい、まあ、勝手にそのタグつけてくださいっていうのと、
はい、
私がまあ、そういう発信者さんをまとめたノートの1ページを作ってますので、まあ、医療のことに興味があるよっていう人はぜひ一度覗いていただければ、そこになんかまとまってますよ、うん、みたいな感じです。
なるほどね。このスタイフ医療部、本当に名だたるお医者様がいらっしゃって、本当に自分がそこが悪くならなければ行かないじゃないですか、やっぱり病院ってね、
うんうん、
興味もなかなか出てこなかったりとか、
はい、
何かがあるとかね、そういうのの、はい、そのやっぱり専門医の方が配信されていて、私はね、非常に面白いなと思って、全然医療部の人間では全然ないんですけれども、はい、やっぱりそのハッシュタグスタイフ医療部で検索したことありますし、
ありがたいです。
はい。で、あとみほみさんの配信で松田先生とかね、
麻
酔科医の、はい、
はい、
とかの方の配信を知ったりとかね、
はい、
やっぱり面白いなって、なかなかその当事者になってみないと知らないことがたくさんあるので、
うん、はい、
きっと皆さん聞いてらっしゃくださってる方も、そうは言っても何かこう切羽詰まってからじゃあ耳に入ってこない情報もたくさんあるじゃないですか、うんうん、医療のことって、うん、だけど、あ、こういう世界なんだっていうのを知ってみるというか、垣間見るのには非常にいい活動だなと思っています。はい、
はい、
ね、よかったら皆さん、うんうん、ハッシュタグスタッフ医療部検索されてみてくださいね、うん、
ぜひお願いします。
はい、そして私から最後になんですけれども、はい、食味さんのね、大人の給食室、はい、食味さんが、先日出版されました、ハードル0センチ絵編鼻歌ご飯のね、こちらのイラストをなんと、はい、みほみさんが担当されていらっしゃるということで、はい、
イエイ
イエイ、イエイ、食味さんの出版記念ライブの方でもね、お話、裏話などもされていたと思うんですけども、本当に可愛らしいローガンさんと食味さんがたくさん登場されるので、はい、よかったらね、そちらもご覧いただければと思います。
ぜひぜひお願いします。
はい、ということでですね、50分にわたりまして、みほみさんね、ゲストさんとしてお話ししていただきました。今回はね、本当にたくさん貴重なお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
はい、ぜひね、また次回も何か違うまたネタでね、
はい、
ワーママはハッシュタグ、ハッシュタグなんだっけ、いつも何でしたっけ、いつも考えているみたいな、そう、そんなんで生きてる、いつも考えながら生きているみたいなね、家事をいかに減らすかを考えながら生きているみたいなね、はい、はい、そんな話も ぜひぜひコラボしたいと思いますので、はい、お忙しい中と思いますが、ね、あの体調だけにはくれぐれも医者の不養生にならないように、
はい、
気をつけて、はい、ワンママそしてお仕事頑張ってください。
ありがとうございました、
はい、これからもあのご活躍そしてご配信ね伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は教えてスタイフプロの人30回目のゲストさんとしてジョイのエンジェルママラジオのみほゆみさん来ていただきました。配信は以上になります。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。みほゆみさん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではこちらで失礼いたします。
失礼します。